今回お話しさせていただくテーマは、ヨガの8指足、アシュタンガヨガと言われる、8段階に分かれているものの、ことについてです。それに関してのお話はまた講座の中で別途お話しする機会を設けさせていただくんですが、今回は以前から自分も疑問になってて、いろいろ調べたりもしてたんですけど、その内容で、きちんとその内容が記載されているものを見つけたりもしたので、その知ったことですねを、今まで自分が調べてきたことと合わせてシェアしたいと思います。その内容というのは、その八指足というのは、山二山ですね、そして我々がやっているアーサナ、これが3番目、4番目が呼吸法であるプラナヤーマ、その後プラティアハラ、ダーラナ、ディアーナ、サマーディと、まあこのようになってるんですが、これがもともと6指足だったんというようなことを、知ったんですけど、まあそれについてちょっと詳しく分かったところがあるのでお話しします。まずこの8指足が書かれているのは、そのヨガスートラっていう、まあヨガの中でも最も有名なヨガ経典なんですが、これが編纂されたのが、まあ著者はパタンジャリで、西暦の、まあ大体4、5世紀頃にできた、成立したというふうに言われています。もちろんヨガの歴史はもっと深くて、それ以前にもいろんな文献は見つかってるんですが、まあその中でも系統だってきっちりまとめられていったものとして有名なのがこれだということですね。で、ここではその8つに分かれてるんですけど、それ以前のところでは6つだったというのを聞きました。で、その6つだったのが、今回分かったのが、紀元前2世紀頃に書かれたマイトラーヤナ・ウパニシャッドという経典ですね。ここには6指足という形で、最初の1山、2山っていうこの2つ、最初の2つが省かれた状態のものが書かれているというのがありました。で、ここがその二つ、山と二山が、もともとなかった状態で、そのヨガっていうのはあったんですけど、これが、その、ヨガの中に組み込まれた経緯としては、インドの中で、まあ、インドは基本的に、宗教としては、バラモン教ですね。バラモン教、バラモンが、中心になっていく、多神教があって、まあ、その中に、その、ヨガっていうのもあるという位置づけになります。で、そういうふうに、まあ、バラモンが中心となってしていたヨガっていうふうな位置づけにあった宗教なんですが、その、まあ、バラモン教っていうのは、カースト制度ですね。身分差別。聞いたことあると思うんですが、これを、作った、まあ、宗教でもあり、それによって、そこの民衆を、階級化し、差別して支配するという構造が長年続いていました。で、それに対して、その身分差別を否定する形で出てきた宗教っていうのが、紀元前の6世紀前後に仏教、そして、これはインド固有になるんですけど、ジャイナ教っていうのが、まあ似たような時期に、出てきます。で、この仏教とジャイナ教に、山と似たような、その倫理規範ですね。生き物を故意に殺してはいけないとか、盗んじゃいけない、婚姻関係持っちゃいけない、嘘つくな、お酒飲むな。まあ、これは仏教で言われているものと、ジャイナ教では、もう山と全く同じ内容の、戒律が設けられていた というのがあります。で、これがその時期から、出てきました。で、そのまま、仏教、ジャイナ教は、特に、そのカースト制度の中でも、下の層の方たちですね、に特に、その身分の、区別はないんだっていう風な、誰しもが等しくっていうのがもう前提になっている宗教なので、大きく受け入れられる形になって、インドの中に広まっていきます。まあ、当然その下の人たちをどんどん入っていくっていう状況が、バラモン教としては当然面白くないというか、信者がどんどん奪われていく。自分たちの影響力が落ちていくっていう状態になってしまいますので、あ、これはまずいなというふうになって、まあそちらの、その、まあライバルというかですね、の仏教や、まあジャイナ教で実際何をやっているのか、そのバラモン教との違いですね、を見ていったときに、簡単にその仏教とかも、こういったことを、定めた一つの理由としては、こういう生活規範や倫理規範をまずしっかりさせると。そこを守るんだっていうことを前面に打ち出して行動しているのを人々が見ると、明らかにそれは、尊敬すべき対象として、わかりやすく見ることができたわけですね。心が清らかであるとか、どういうふうに、考えてるかなんていうのは見てもわかりませんけど、実際どういう行動をしているのかっていうのは、パッと見ても誰しもがわかるわけで、まあそういったところもきちんとしようっていうのが、仏教やジャイナ教にはあって、で、バラモン教っていうのはそういうとこがちょっと欠けてたわけですね。別に、そういう、身分きっちり分かれてますからね。そんな、みんながみんなに、尊敬される必要はないというか、もう尊敬されるべき、ところに生まれがあるという考え方なので、ここに対してのこの考えが浅かったっていうのがあるんでしょうね。で、そういった形で仏教やジャイナ教は、そこを、きっちりしているものですから、まあ、在家の方たちからすれば、素晴らしい方たちだと。なので、お布施をしましょうとか、宅発来た方にも手厚く、お布施しますとか、っていう風になって、支える方たちがどんどん増えていき、で、信者も増え、拡大していくと。いうようなことが起きていっている。あ、これはまずいなということで、何をしたかというと、バラモン教の中に、まあ、組み込む形にしたんですね。で、取り入れていった結果、まあ、ヒンディー教という形に名前が変わっていく。まあ、ブッダとかも、そのバラモン教の、たくさんいる、神々の中の一人っていうことで入れちゃったんですね。で、その時に考え方も、ここの部分は、民衆に支持されるのに必要だ。まあ人としても必要じゃないかと。あ、とてもいいこと言ってるなっていうのがあったので入れ込んだっていうのが歴史としてあるようです。で、なので、まあ時系列で見ていくと、紀元前6世紀ぐらいにそれが、まあ仏教、ジャイナ教が起きたことで、徐々に自分たちの地位が脅かされ始める。だけど、紀元前、2世紀頃ですね、に書かれた、マイトラーヤナ・ウパニシャッドではまだここでは取り入れられてません。で、その後、紀元5世紀ですね。ここからだから、800年ぐらい先のヨーガスートラでは書き込まれているということなので、この間に、バラモン教、そしてその中のヨーガであるところに、この考え方が組み込まれました。で、組み込まれたことがあるので、インドの人たちはどうなったかというと、まあ、結局、歴史がある、バラモン教、まあ、ヒンディ教になるわけですけど、に、そのヨガで、素晴らしいなと思ったこと、や、その、仏教の、階層である、ブッダも、バラモン教の中の一部なんだよということで、全部こう、まあ、大企業が中小企業を買収したような形で、強制的に組み込んでしまうので、わざわざ、仏教や、ジャイナ教を 信じる必要がない。バラモン教で別に、まあもともと慣れ親しんできた歴史がある宗教にその要素があるんだったら、まああえて仏教、ジャイナ教しなくていいんじゃないっていうふうになったんですね。まあそういったことがきっかけに今度は逆に仏教、ジャイナ教が衰退していく。で、それに合わせて、まあ仏教の場合であれば、ちょっとこう、北上していったところに、イスラム教等の弾圧も加わって仏教は滅びるわけです。滅びるというか、インドでの仏教は滅びる。まあそのまま北上から、統制していって、中国仏教、そして日本に到来ということですね。まあそういった流れは残っていかない。大乗仏教として残っていくんですけど、まあインドの仏教はこういったことを契機に衰退していったっていうのがあったと。だからまあ今回ヨーガという観点で見れば、まあ最初は6つだと。まあ基本的に、自分主体、もう完全に自分の中だけで完結するんだったら6つでいいんですよっていう考え方です。だけど、まあ社会環境、外部との接する自分っていうのを考えた時には1と2も規律正しくやってる方がより、ヨーガとしてもその心の死滅に向かっていくにはいいんだよと。まあ、死滅っていうのは、チッタブルッティニローダっていうヨーガの最終目的ですね。心が完全に止まって滅する、なくなってしまう、これを目指していくっていうのがヨーガの最終ゴールに当たるんですが、まあそれに行く前段階作りとしても山に山はいいんじゃないっていうことで入ってきているというのがまあ僕としては、個人的にすごく、すっきりしたと。どの文献でいつ頃に書かれたのかなっていうのが正直ちょっと分かってなかったのが分かったので、綺麗に整理がついたので、まあこれをちょっと部分的にはお話しした方もいらっしゃると思うんですけど、まあ一旦ちょっとまとめてお話ししてみてもいいかなと思ったので、今回、録音させていただきました。